フリートークラジオ
スタートでーす。全国の小中学校で老朽化したプールを廃止、水泳の授業を公営プールや民間のスイミングスクールなどで行う動きが広がっているそうです。文部科学省が数年ごとに行っている体育スポーツ施設現況調査によると、平成8年度に2万111校あった屋外プールを持つ小学校は、27年度に1万5163校まで減少、これ約 25% 減っているそうです。また中学校も7646校から5657校に、こちらも 26% 減っているそうです。この間、小中学校では少子化に伴う統廃合も進んで、小学校は約 24,500 校から2600校に、中学校は約 11,200 校から1500校まで減っているそうです。統廃合による学校自体の減少を計算に入れても、小中学校それぞれ1000校以上で屋外プールがなくなったことになっているそうですよ。まあ、年間ね、数十日の水泳指導のために各学校でプールを維持していくっていうのは、こんな少子化の時代に負担が大きいですよね。千葉県の佐倉市では小学校でね、プールを廃止して水泳指導を民間のスイミングスクールに移したそうです。何でも1校で月100万ほどかかる管理費を節約できるため、プールを改修して使い続けた場合に比べ、今後30年間で約9000万円の経費削減にもなるそうです。まあそうなるとしょうがないですわね。まあ経費だけの問題じゃなくて、特に小学校では体育の専任の先生がいないため、命に関わる事故の恐れがある水泳指導は教員の負担も大きいそうです。スイミングスクールならね、インストラクターが多くて安全確保も十分に行うことができるんで、こういうのもいいでしょうね。また神奈川県の海老名市では、スイミングスクールだとプールが温水プールなので、夏に限られてた水泳授業を春や秋に移すこともできるということで、授業を行う中でね、幅ができていいのかもしれません。とはいえ、学校にプールがなくなるっていうのもね、ちょっと寂しいような気がしますけども、夏休みに学校に行ってプールに入るっていうことも今後なくなっていくのかもしれませんね。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、青森遠征 V ストミーティング、旅バイク祭りに職場の仲間との一泊ツーリングで、さすがにお小遣いがピンチになって10月は自粛かなとへこんでいる私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第102回のお話は、五能線でミラクル連発、そして噂のわさおくんに会ってきたぞ。100回のね、スタートした秋田青森遠征のお話だったんですが、前回ね、101回はお詫びの放送となってしまいました。今回からまた数回にわたって続きのお話をさせていただきたいと思います。さて、今日はね、2日目のお話でございます。本庄オートキャンプ場の方からね、スタートになりますが、よっぽど疲れてたようでございましてね、夜中に1回も起きず、またね、自分で膨らんでくれるエアマットさん、エアマットの寝心地もね、前回の京都キャンプと違いまして、ゴツゴツ感がなく、ぐっすり寝ることができました。で、朝6時に起床、まあ、この辺は毎日のね、通勤の時間と一緒ですけど、で、風もすっかり止んでくれまして、朝はいい天気となりました。早速テントの撤収に入り、片付け、 お湯を沸かしてコーヒーと、例のね、青森と言ったらこれっていう駆動パンのイギリストースト、これのね、なんちゃってパンのね、秋田名物って言うと変ですが、秋田パンをね、もぐもぐといくはずだったんですが、なんとショック、お湯が沸かないんです。まあ今回ね、遠征が長い、まあテント3泊ということで、朝ごはん用にはね、アルコールのね、バーナーではなく、またガスのね、あのバーナーでもなく、固形燃料でコーヒー用とコーンスープ用のお湯をやかんで沸かしゃいいや、なんて思いましてね。で、火をつけたわけなんですが、これがなかなか沸かなかったんです。まあ幸いにもラジオがね、ワイド FM が入ってくれたおかげで、文化放送だったかな、あれが雑音なく綺麗に聞けたんでね、時間を潰せる優雅な時間となったんですが、ただいかんせんね、こう飲み物がないっていうのはちょっと困りましたね。で、本当にわからないんです。でもね、実はこれまたこう失敗だったんです。よく考えたら必要以上に沸かしていたんです。コーヒーとコーンスープ用なんだから、まあせいぜい 300cc もあればいいんで、夜間に半分ぐらいでいいのかもしれないんですけども、一生懸命夜間一杯のお湯を沸かしてしまいました。おかげで焦げ燃料がね、燃え尽きる寸前になっちゃったんですけども、いやー、この時はまだかまだかって感じでしたね。で、時計の方を見てみると、なんと7時を過ぎている。オーマイガーって感じでございました。おかげでですね、裕福な朝ごはんタイムのはずが、急いでパンをもぐもぐ、そしていまいちぬるいコーンスープを飲んで、また同じくぬるいカフェオレを飲んで、あー朝からやっちゃったなーなんて思ったんですけども、まあ良かったのはぬるま湯だったおかげで、まあぬるま湯がいっぱい残ってたんでね、洗い物をするのにね、すぐ油分が落ちてくれたっていうのは良くなったっていう点でしたけども、まあね、この辺はいい方にいい方にと考えてないとっていうことでやりました。さて、荷物も梱包しました。で、ズボンもね履き替えまして、で、メッシュジャケットを着て、あ、靴履き替えの忘れてました。またやっちゃいました。靴ね、ブーツにもう一回履き替えまして、もう一度梱包し直し。まあ、この辺が仕方ないですね。で、ゴミを持って。そうそう。去年はね、走り出してから、お、いけねって忘れ物に気づいたんだっけっていうことで、今回は試作勘固から、お守り、よし。鍵、よし。iPhone、よし。そして忘れ物なし、ご安全にということで、今回は完璧でございました。で、管理棟付近のね、ゴミ箱のところに空き缶その他をね、そーっと捨てて、さて小川に向けてスタートでございますが、で、時計を見たら8時30分遅れでございました。朝の30分はどう考えても痛いですよね。まあしょうがねえなと思いつつも、国道7号線へ。しばらくは由利本荘のね、市街地を走るんですが、一山越えるとやがて海沿いへ。で、左手に見えてくるのは日本海。ちょうど天気もね、よく朝日に輝いてというと変ですが、日本海がキラキラと輝いてくれておりました。いや、この辺天気が良くて本当に良かったでございます。で、そうやってね、おー、日本海綺麗だなーなんて思っていた時、突然左手前方に油田採掘のプラント、海の中に立っている櫓ですよ。あれ、そうだよ、小学校の時に唯一日本じゃ秋田県だけが石油が取れるんだよなんて担任の竹内先生が話していたなーってふと思い出しましてね、おー、初めて見たわーって。あんなのね、そうそう見れるもんじゃないじゃないですか。せいぜいテレビでね、見るぐらいで、もんですから。で、竹内先生が言った40年近く、いや40年以上前の記憶か、その話をね、ふと思い出したんで、この後いくつも見れるんだろうななんて思ってね、写真を撮らなかったんですが、ですがショックなことにこの感想一箇所だけでございました。いやー、失敗しましたね。もったいないことをしました。で、しばし、道を進みますと、道の駅いわきの看板がありました。こちら道の駅いわき、実はオートキャンプ場も用意されていたんです。で、最初はね、ここに泊まろうかなーなんて、候補に挙げていたんです。実はこの道の駅、温泉もあります。お隣がね、道の駅でございますから、晩ご飯の心配もいらないな ということで。でもね、サイトを見て、見てもね、どこを探してもフリーサイトのお話が出ていなかったんですね。あと、本庄市内から20分ほどかかったんですけども、これも要因の一つでございました。で、諦めてみたんですが、でもよく考えてみたら、本庄もね、フリーサイトの説明書いてなかったんですね。まあ、電話してもよかったのかもしれませんが、でも、今となって思えば、本庄で正解だったかもしれません。っていうのも、海っぴりですからね、あの強い風では、もしかしたらテントだけじゃなくて、いろんな意味でいろんなもんが吹っ飛んだんじゃないかなと思ってしまいますが。で、道の駅いわき、これかなと思って見てみますと、左手に豪華な洋風の建物なんですね。総合交流ターミナルケベックという建物らしいんですが、どうもこちらでは本庄ハムフライバーガーなるものがあるそうでございますが、まあそもそも本庄ハムって皆さんご存知ですか。まあ私もそんなに知ってるわけではないんですが、これでね、まあ記事を見ていたときにふと思い出しました。そういや、うちの近くも本庄ハムと書いた、軽トラ2と変ですが、車が走っていたなという記憶がありまして、ああ失敗だった、食べりゃよかったななんて思いましたけどもね。どうもこの辺の下調べが甘いのがいつもの私でございます。というか、まあ30分遅れですんでね、これもしかして定時だったら寄っていたかもしれないんですけども。さて、そんな道の駅いわきを通り過ぎまして、羽越本線が国道7号線のね、右に左にとうろちょろうろちょろするわけで、まあそわそわさせるなっていうような気持ちがいたんですが、まあなかなか電車には会えないものでございます。まあローカル線ですからね、この辺はやむを得ないところもあるんですけども。で、やがてね、秋田市内が近くなってきました。まあ見晴らしのいいね、非常にいい道路でございまして、左手が海、そして、適度なカーブ、適度なアップダウンね、流れもよくってっていうことでね、信号もそんなに多くないもんですから、この国道7号線、この由利本荘から秋田のね市内まで行く道、この辺は非常にいい道でございますんで、まあタククロさんの方にちょっと送ろうかななんと思っておりますんで、まあこの辺ぐらいにしておきますか。で、やがて秋田市内が近くなってくると、国道7号線もバイパスになってしまいます。まあ、こうなってみるとね、いつもの見慣れたコンクリートジャングルになってしまうんですが。やがて、臨海十字路、ね、望む海の十字路という交差点を左折しまして、大館、能代方面へ向かいますが、というと変なんです。実はですね、いつまで経っても小賀の文字が出てこないんですよ。あれなんでなんだろうなぁなんて思ってたんですが、観光地小賀よりもやっぱり、昔からあるね、大都市というと変ですが、有名な大館、能代の方が道案内にも出てしまうんですかね。で、こちらバイパスを走っていきますと、右前方に何やら銀色の UFO みたいなドームを発見いたしました。ほんとね、不釣り合いっていうと変ですが、周りの風景に合っていないんです。なんじゃありゃと思いましてね、あれ秋田ドームなんてあったっけなんてふと思ったんです。秋田はね、どちらかというと小町を売ってるじゃないですか、あのお米のね、秋田小町ですから、野球場もね、確か小町スタジアムだったよなーなんて思いながら、秋田ドームなんてあったのかなーなんて思って進めば、ますます周りの雰囲気に合わない違和感。秋田ドームって本当あったっけなんて思って走っていて、後でまあちょっと調べてみたら、答えは秋田市立体育館でした。こちらはね、秋田県秋田市っていうことで、ど真ん中に存在している総合体育館でございまして、秋田市が管理運営しているそうです。平成6年と言いますから、1994年、秋田市のね、下水道部の隣接地に完成したそうで、毎年ね、夏に開催されています、有名な関東祭りね、あれの関東妙技大会の予備会場にもなっているそうで、あとね、バレーボールとかバスケット、あとボクシング、そういうようなね、会場にも利用されているそうですよ。で、2014年の BJ リーグのオールスターゲームも開催されたそうでございます。まあ、秋田といえばね、能代は有名な、能代工業で有名なね、バスケットの街でございますが。で、2016年9月開幕しました B リーグ。これまでは秋田県立体育館でやってたらしいんですが、秋田ノーザン ハピネッツっていう新しいホームアリーナになって、そうでございます。でもね、これ笑えるのはですね、この B リーグは一部だとね、5000人以上が収容のアリーナ席がないといけないそうでございまして、県内にはないんで、この秋田のね、秋田市立体育館に仮設のね席を設置することで、なんとかなったらしいんですよ。まあ私のね、応援してるというと変ですが、身近にあった新所沢というところ、まあ新所沢って地名ですね、所沢にありましたね、バスケットチーム松田アンフィニーだったのかな、あれが一部だったんですけど、プロ行ったらね3部になっちゃったっていうのは、そういう席の問題もあんのかなと今ふと思いましたが、で、秋田市立体育館って言ってましたけども、2015年には秋田ケーブルテレビがですね、独特の命名権を取得しているそうでございまして、CNA アリーナ秋田というかっこいい名前になっているそうでございます。まあ、B リーグなんて見ませんのでね、こういう会場があるということすら知りませんでしたけども。まあ、この時はそんなことは思わずに、ほんと、不釣り合いだなぁなんて思っていたとこ、突然左手に踏み切りと線路が、しかも、ガセンがない。ね。ということは、秘伝か。閉めた、おガセンだと思ったら違いました。秋田臨海鉄道という貨物線でございました。しかもですね、この線が日本製紙への工場へ結んでいる線でございましてね。まあ、各ね、港には臨海鉄道っていうものがありまして、貨物を引いていますんでね。まあ、お好きな方にとっては、もうよだれだらだらのところなんでしょうけども。私いまいちよく分かっておりませんので、パスいたしました。で、この先ずっと進んでいくとですね、大宇本線上飯島という駅が近づくはずだったんですが、全く勘違いしておりまして、この駅より少し先にいると追分駅、そしてその先にちょうどこの時よりは良かったなと思う金足農業高校があったんです。今思うと惜しいことをいたしましたね、せっかくだから行きゃよかったんですが、実は金足農業、私無縁ではないんです。無縁ではないって言ったら変ですね。実は同期のね、会社の同期の、まあ、部下違うんです。同じね野球をやっているものなんですが、その彼が金足農業の野球部の出身でございまして、左のエースで本当すごいいい球を投げてたんですけど、彼の学校だってっていうのがありましてね、金足農業は応援はしていたんですが、まさか今年あんなすごい成績を上げるとは本当に思いませんでした。で、あとどこまで行ったんだっけ、そう、やがてね、このバイパスを走っていましたところ、左折小賀国定公園という看板を発見いたしました。おお、やっと出たな、しめしめということで左折、海沿いのね県道56号線に出ました。県道56号線はね、片側2車線の走りやすいバイパスなんですが、左右とも松林で海は望めませんでした。ちょっとこの辺がっかりだったんですが。でもね、右手にはですね、秋田の火力発電所がありまして、おお、このとこに火力発電所があるんだ、っていうことだけは看板で発見いたしました。まあ、とてもとても松林で見れなかったっていうのが全てなんですが。やがて、こうやって進んでいきますと、もう秋田、小賀っていうと皆さんご存知でございましょう。そう、あの大きな大きな生ハゲさんが立っております小賀総合観光案内所に到着でございます。こちら旅番組等で知っておりました。さすがにあの生ハゲさんがあそこまでは大きいとは思いませんでしたね。なんせ高さ15メーターもあるそうで、いや、そんなにでかいとはね、テレビで見ては思いませんでしたが、まあ、当然そうなりますと、記念撮影するっていうのは私だけじゃなくて、写真を撮るのも順番待ちでございましたけどもね、朝早くから、ね、並んでいましたけども、なんとか私も撮ることができました。そして、やっぱりお約束との V スト君とのツーショット。えっちら、おっちらとね、重い荷物を乗せた V ストを引きずりながら、はは言いながらも、で、ついてたことにこの時ね、なぜか誰もいなかったんですね。で、スムーズにおかげさまでパチッと撮れまして。で、まあその写真を記念にタナックスさんの方にも上げさせていただいたんですが。まあ、その辺はあれですけど。まあ、お約束の生ハゲ君を撮れましたんでね。で、ここで、ちょっとね、粘っていれば、小賀線がね、実はパチッといけたんですが、 っていうのが、まあ、わかるのは実は小川駅についてからなんですけどもね。まあ、この時実はちょっと気づいてはいなかったんですが、この辺ね、ちょっといい風景なところがありましてね、川を渡る小ヶ瀬も撮れたんですけども、まあその辺はちょっとね、また後ほど。ということで、この時はそのことも思わずに再出発。小川駅を目指しまして、順調に進めていきますとね、中和湖ひづめという交差点でしたけど、入道先と小川温泉橋は直進と看板が出ているんですが、まあ、ここはね、左折しまして、海沿いの道を進みます。この辺が駅かな、そろそろかな、なんて考えておりましたところ、駅は駅でも道の駅小川れの看板を見つけまして右折をいたしました。で、列車の駅はどこよとちょっとね、市街地をうろうろと指さすところ、おお、あったあったあったあったと思いましてね、駅前へ到着。あれ、おかしいよ、人の気配がと思いまして、よく見ましたら張り紙が貼ってありまして、移転しているんですね。しかもショックなことに道の駅があったところに。そうなんです、実はストリートビューが古すぎて最新地図に対応していなかったんですね。そんなことも知りませんでしたけども、道の駅小川れの近くだったんだということで、やれやれと駅前駐車場に、つうか駐輪場にバイクを止めまして、時刻表を見てみて、見るとなんとショック、5分前に発車していました。実はですね、小川線、なぜこんなに小川線にこだわっていたかというとですね、画線で充電をして、非電化のところね、画線のないところは蓄電池で走るという変わった車両があるんです。それをなんとか撮影したかったんですね。通りすがりでもいいから、あ、撮りたいなーなんて思っていたんですが、まさか5分前に発車していたとは。ですから時計を見てね、時刻表を見ていれば、さっきの小川のね、あの巨大なマハゲからちょっと行ったところで撮影できたんじゃなかったのかなっていうのが。でもね、この後黒学伝説が始まりまして、ミラクルを生むんですけども、それをぜひ覚えておいてください。で、時計の方を見ますと、まさかの60分遅れ。さあ、60分遅れを取り戻すためです、出発。次はゴジラいわなと思っていたらですね、またここで余計な看板発見、秋田石油備蓄基地。すごい名前じゃないですか、石油備蓄基地ですよ。どんなんだろうと思いましてね、行ってみましょうと思いまして、ちょっと進んでいったところ、サビサビの石油タンクがいっぱい並んでいました。で、備蓄基地ね、当然入れるわけがないんで、正門の前で写真を撮りましたけど、以前ね、神奈川の踏切散策の時に散々不審者扱いされたんで、ここもやばいかなと思いましたけども、特に職質されることもなく、門のところで記念撮影をバッチリとしていきましたけども、いかにか俺遅れてるんだ、予定よりと思い直しまして、来た道を U ターンし、県道59号線を左手に海を見ながら北上いたしました。日本海ということでございますし、まあ、秋森じゃなくてね、秋田ということもありまして、という気持ちがあったんですが、天気が良くて暑くてということで、なんか伊豆の海を走っているような気がいたしましたけど、まあ、対向車もなくね、天気も良いという来てますから、本当に楽しく、のんびりとね、進めることができまして、いいツーリングになりましたけど。で、いよいよ、ゴジラ岩に到着でございます。頭の中では道路から丸見えなんだろうなぁなんて思っていたんですが、なんとこれ海に入っていかないといけなかったんですね。まあ正確に言いますと、海岸沿いにある岩礁の中の一つなんですが、で、4人は坂道ね、道路から坂道を降りていきまして、そのまま浜まで行きますけど、バイクはさすがに無理っていうことで、狭い駐車場が用意してあるんですが、先客さんがいられまして、しかもハーレーや大型車の方たちなので、なかなかこれはうまく止めらんないなということで、端っこを失礼しますよっていうような感じで駐車しましたけど、で、坂道を降りて道路からね、浜の中まで歩いて、岩と岩の間を歩いていくとですね、ゴジラ岩こちらという矢印発見。ほほう、あの岩の影だねと思いましてね、こう期待に胸がワクワクしながら回り込んでいって、じゃじゃん、これがゴジラ。 ゴジラよりもですね、ラドンに見えました。まあ、ゴジラ映画をね、リアルタイムで見ていた私からするとっていうのもあるのかもしれませんが、ちょっとゴジラっていうには、まあ、これ、夕日がね、裏に沈みますと、そういう風に見えるんですよっていう風に書いてありましたから、まあ、昼前にね、見た私が悪かったということでございましょうけども、まあ、っていう感じでございました。この辺はね、ちょっとブログの方に写真を上げさせていただきますけども、まあ、その辺の判断は皆さんにお任せしたいと思いますが。で、気分を取り直しまして、次は、男鹿水族館経由での入道酒ということでございます。なぜ男鹿水族館経由かっていうとですね、これ入道先っていう道を調べますと、どうしても101号寒風山のね、経由ですか、あと生ハゲラインとかね、あの辺を行っちゃ う横断する道をね選んでくるんですよ。でちょっとそれじゃつまんないじゃないですか。せっかくですから男鹿半島沿いにっていうことを思いましてね、ずっと回っていくように設定をいたしました。で、てっきり地図を見ておりましたところね、海沿いの道なんだろうなと思いましたけども、実はですね、リアス式海岸の断崖絶壁の上を走るという、ちょっと思いがけない感じでございました。まあでも、とは言いながらもですね、左手にですね、いろいろ海が見えるわけでございます。で、山の中っていうと変ですが、アップダウンとカーブが連続するということで、こちらもですね、非常に気持ちよかった。対向車もなくですね、走りやすくて、まあ本当に変な言い方ですけど、伊豆を走っているような感じでございましたけどもね。で、やがて、見えてきますのが男鹿水族館。愛称はガオでいいのかな、男鹿を反対にしたガオでいいのかもしれませんけど、これね、左手の坂の下にあるんですね。まあぐるんと降りていったところが広いところなわけでございましょうけど、いやー、これは遠いところにあるんだなーなんてふと思いましたけどもね。こちら、ホッキョクグマが有名だそうでございますけども。駐車場は大変賑わっておりました。まあ、きっと夏休みでじいじとばあばが遊びに来たお孫さんを連れてくるんでしょうね。まあ、私はいつになりますやら。ということで、目もくれずに、先を急いで、やっと、こう、岬らしい雰囲気が見えてまいりました。いやー、着いた、入道先。そして、灯台っていうような感じでございましたけども。灯台、なんだかお祭りのような様子でございました。とりあえず、駐車場の方に停めましてね、灯台に向かったところ、なんでも今年は日本に灯台ができて150周年ということで、いろいろなイベントを開催中で、しかも、そんなイベント当日の入道先、灯台に私、到着したっていうことでございました。すごい偶然でございますね。でもこれは先ほど言いましたミラクルではないんです。ミラクルはこの先でございます。まあなんとかと煙は高い方がいいと言いますんで私もお約束通り灯台を登りまして雄大な日本海を満喫。いやー、昨日と違って風がなくてよかったよかったとね、大満足で、写真をパチパチと撮ってまいりましたけども、で、近くのね、灯台を見られるようなところがありましたので、入道先灯台ということで写真を撮りまして、いい記念になりました。たっくんぐらいのね、お子ちゃまがちょこちょこと歩いておりましてね、北緯40度の記念碑がところでね、ありまして、そちらもちょっと後で上げておきます。お母さんの方からね、あ、すいませんねって言いましたんで、いえいえ気にしないでください。うちにも同じぐらいのいるんですよってお話をしましたらね、数ヶ月、あっちゃんの方が上でございまして、2歳1ヶ月って言ってたのかな。ちょっとお兄ちゃんでございましたけども。あ、そんなことはまあお話を、脱線しましたけども。で、いやー、暑くなってきたなーということで、冷たいものをということで、おけけペロンチョでしたっけまあ、これは旅バイクさんの方からなんですが、その時は思いもよりませんというか、すっかり忘れておりましたけども、ソフトクリームを食べに行きました。黒い塩クリームソフトなるものがありまして、何なんだなぁと思いながらもお試し。ソフトクリームの部分はですね、濃厚というよりもあっさりというした感じのクリーム。そして、この黒いブツブツは何だということで、塩なんですけど、 何でもですね、小川半島の天然塩をスモークにしたものらしいんです。この塩はですね、2007年の全国商工会連合会主催、長え、村おこし特産品グランプリで経済産業大臣賞を受賞しているという優れものだそうでございます。この小川半島沖、海流が交わるため潮の流れが速くて海水がきれい。でね、地図を見て確かにそう思ったんですが、大きな川が流れてないんでね、塩分濃度が非常に高くて不純物も少ないそうで、非常にね、良い塩ができるそうでございます。まあそんなことはつゆ知らずに、その時、おめえらこれ、塩味は特に、なんてね、食べておりましたけども、皆さんも入道先の方行きましたら、ぜひご賞味ください。黒い塩クリームソフトでございます。で、時計を見ればすでに10時30分、計画では9時に入道先灯台を出発のはずでしたが、いやーということでね、参ったなということで、まあごしょごしょと言って、結果1時間40分遅れで次の目的地轟駅に向けてスタートとなりますが、その辺は B パートでのお話に。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。